おはようございます。私は青鳥の家本部講師の橋本二郎です。第3回目の本日は、青鳥の家総裁谷口正信先生の著書、日時計主義とは何かをテキストに、感謝の生活というテーマでお話をさせていただきます。青鳥の家の教えの根本は何ですかと質問されたとしたら、それは大調和の真珠を読んでみるとよくわかりますよ、ということができるでしょう。真珠とは、青鳥の家創始者谷口正治先生に神から示された言葉です。大調和の真珠には次のような一節があります。朗読いたします。何時ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。朗読終わります。神様は、天地一切のものと和解しなさい、とおっしゃっています。続いて真珠には、両親への感謝が大切であること、また、本当の和解とは何かについても示されています。大調和の真珠のその一節を朗読します。何時らの兄弟のうち、最も大なるものは、何時らの父母である。神に感謝しても、父母に感謝し得ないものは、神の心にかなわぬ。天地万物と和解せよとは、天地万物に感謝せよとの意味である。本当の和解は、互いにこらえ合ったり、我慢し合ったりするのでは得られぬ。こらえたり、我慢しているのでは、心の奥底で和解していぬ。感謝しちゃったとき、本当の和解が成立する。朗読終わります。本当の和解とは、感謝することなのです。この真珠は、天地一切や天地の万物という言葉が繰り返し書かれています。私たちは、最も大なる両親に感謝し、夫や妻や子供たちに感謝し、会社の上司や部下、友人などあらゆる人々への感謝にとどまらず、天地の万物、つまり太陽や空気や水といった当たり前の存在であったような大宇宙や地球の自然の恵みまでも、感謝の念を広げることが重要であると示されているのです。ところが、一口に本当の和解、感謝と言っても、いや、どうしてもあの人とはうまくいきそうにないとか、あいつは許せない。あるいは、そもそも仲直りしようと思っていないと考える人もあるかもしれません。こういった感情はわからないでもありません。ですが、許せないという気持ちをそのままにしておいていいのかと私は考えてしまいます。私は時々個人指導を依頼されます。相談者とお話ししていると、相談内容と直接関係がないようでも、子供の頃、親の一言で劣等感を持ったとか、ダメな父親だったとか、親子の不調和をお聞きする場合が多々あるのです。親子の問題解決は難しい課題であろうと思います。だから難しい問題を解く前に、感謝の練習をしてはいかがですか？とお話しします。これは問題が起こったから始めるということも大切ですが、そうでない平穏な日常生活の時に始めることをお勧めしています。私もそうですが、青鳥の家の信徒の方の多くが、毎日の明るい出来事や希望のみを記録するための日記帳である日時計日記を書いています。日記を書いていると、たとえ特に素晴らしいことがなかったとしても、その日その日に感謝できるようになるのです。さらに私は時々絵手紙を書きます。私は絵を描くことによって感謝の心が拡大することができたと実感しています。それはなぜかということをお話ししてみたいと思います。私が東京の府中市にある青鳥の家職員寮に住んでいた頃、寮の掲示板に絵手紙教室を開催します。というチラシが貼られていました。家内にそのことを話したところ、 楽しそうだから二人で参加しようということになりました。この教室の主催者は、同じ寮で隣に住んでいる K さんでした。青鳥の絵の方で絵に興味のある方には、TK さんと言ったらピンとくるのではないでしょうか。第1回目の絵手紙教室は、同じ職員寮の住人の他にも、電車に乗って来られる方もあるなど、賑やかに開催されました。その後も毎月1回のペースで開催され、絵手紙制作の基礎を学ぶことができました。K さんは、ただ絵を描くのではなく、絵と向き合う意味を、青鳥の絵の心理を通して話してくださいました。ほとんどが初心者であった参加者が描いた初めての絵手紙は、どれも味わい深く、K さんがよく描けているポイントを見つけ、皆で賛嘆し合いました。全国各地の青鳥の家で、技能や芸術的感覚を生かした私有会というものが開かれていますが、その原型のような教室であったのではないかと思います。しばらくして、ようやく誰かに遅れそうなものが描けるようになって、私は、まず長崎の実家の両親に送ることにしました。はがきに絵を描き、感謝の言葉を添えて、ポストへ投函しました。絵手紙が向こうへ届き、母からお礼の電話が来ました。その時、母から思いがけない言葉が返ってきたのです。次郎、よか言えばありがとうね。あんたは小さか頃から絵が上手やったばい。母はそう言って私を褒めてくれたのでした。コテコテの長崎弁の褒め言葉で、忘れていた記憶が蘇りました。それは、小学生の図工の時間だと思いますが、私が虫や花の絵を描いていると、先生や友達が褒めてくれ、とても嬉しい気持ちになったのです。ああ、そうだった。私は子供の頃確かに絵を描くのが好きだった。ということを母の一言で思い出したのでした。40歳を過ぎても親から褒められると、子供は心から嬉しくなるものだと、改めて親のありがたさを感じる出来事でした。K さんの絵手紙教室では、絵手紙のほか、消しゴムを利用した落款印作りや、夏休みには子供たちの課題作りも兼ねて、版画の作家も招くなど、私たちは多様な芸術表現の喜びを味わうことができたのでした。私は、現在絵手紙を書いた後、Facebook や青鳥の絵が運営しているソーシャルネットワーキングサービスである、ポスティングジョイなどに投稿したり、合宿して青鳥の絵の教えを学び、実践する集いである、練成会という行事の参加者へ、記念品の一部として差し上げたりしています。絵手紙を少し描くようになったとしても、私を芸術家と呼ぶ人はいませんが、絵を描くという行為は、うまく描けたかどうかは別として、芸術を表現したと言えるでしょう。幼い子供がピアノや書道を習って、それを大人たちの前で披露して喜ばせてくれる。その子供たちもやはり芸術の表現者と言ってもよいのではないでしょうか。私は絵手紙を描くという芸術の表現をしているうちに、ものの見方に変化が起こったことに驚きました。例えば、リンゴを絵にしようとします。以前までの私は、リンゴは食べ物としての意味でしか存在しませんでした。お店でリンゴを見ていた理由は、美味しそうか、そうでないか、だったのです。ところが、絵にしようとすると、手に持ったリンゴが一番綺麗で優しく見えるところを探そうとします。それが見つかったら次は、どちらの方向から眺めたら、それが最もよく伝わるのか、ということをじっくり確かめるのです。そして、描き始め、絵を完成させる。その間、私は、リンゴの美や善を見つける練習ができたと思っています。それを日常生活の合間に、何十枚、何百枚と描くことができたとしたら、その人にとって、絵の対象となったものの、善を見る訓練ができたと言えるのではないでしょうか。青鳥の絵では、 現象のうちに本来の素晴らしさが現れている真象、まことなる現象と、それが現れていない偽証、偽りの現象があると考えます。本日のテキストである日時計主義とは何かの88ページから89ページを朗読いたします。感覚を通して知るものの中には、偽物や悪や迷いなども含まれる。それらはしかし、私たちの心に不快感や拒絶感を生み出すことは、悪の問題を扱った説ですでに述べた通りである。つまり、私たちは現象生活を送りながらも、偽物や悪や迷いを判別する力を持っているのである。成長の家では、このような悪現象を、実相には存在しない偽りの形という意味で偽証と呼ぶ。これに対して、現象の中で真実の存在、実相を反映するもの、本物や善や悟りなどを真証と呼んでいる。朗読を終わります。日常生活において、悪現象である偽証に心をとらわれるのではなく、できるだけ真実の存在である真証を認めることが、私たちの心の豊かさにつながるのです。ちょっと回りくどい説明になってしまいましたが、私が申し上げたいのは、芸術的表現は真証を見る練習であって、言い換えれば感謝の生活の実践であるということなのです。ではどうすれば真証を認める生活ができるのか。それは、意味優先のものの見方と感覚優先のものの見方の違いを知ることで理解することができます。テキストの73ページから74ページを朗読します。読者は毎日、新宿三丁目を経由して仕事場へ行くとする。その時、一軒の喫茶店の前を通るとしよう。この店を、通勤途上の新宿三丁目にある喫茶店として捉えるのが意味優先の視点である。こういう見方では、この店への関心が生じることは少ないだろう。しかしある日、その通勤路で、西日を浴びて木の肌を克明に見せた板壁の店が見えたとしよう。もちろん、この喫茶店がそう見えたのである。その時、なんだいつも通る店じゃないかと考える人は、きっと意味の世界へすぐ戻ってしまう。しかし、その場で見えた通りの光景をじっと味わってみる人は別の体験をするだろう。その板壁の文様が心を打ったならば、それをしっかりと見て心に留めるのである。そしてその感動を心で味わい、あるいは写真に撮り、または絵に描き、あるいは俳句や短歌に詠んでみるのはどうだろうか。私の言う感覚優先の視点を読者には理解してもらえただろうか。忙しい都会人は大抵の時間を意味の世界の中で生きている。そこから感覚の世界へ移って都会を見れば、私たちの前にはまだまだ感動すべきものがたくさんあると私は思うのである。朗読終わります。生活の中に心象を見出し、絵に描いたり、俳句に詠んだりする芸術的な作業をすることで、そこに感動の対象となったものの間に、私たちは一体感を感じることができるのです。人間神の子の自覚とは、自他一体の自覚でもあります。つまり、心象を見出すことは、神の子の自覚を深めることであるとも言っていいのです。本日のテキストではありませんが、谷口正信先生の著書、自然と芸術についての25ページから26ページを一部省略しながら朗読いたします。そこで建築物を画家が見れば、そこに建築家の命が現れているのであるから、その命を摂取してそれを表現するということになる。ともかく画家が描くのは決して 物質を書くのではないのであって、命と命が触れ合って、それを表現するということになるのである。芸術というのは、このように本質的に命は一個として孤立していないということを表現の場で体験することなんですね。生命は孤立していない。ここに私がいて、その外に世界が広がっていて、世界と私との間には何の交渉もないのではなくて、あそこに素晴らしい建物がある。あそこに見事な野菜がある。あそこに魅力的な自動車がある。でもいいです。そういう何か自分を引きつけるものは、生命の現れなのです。そういう対象を通して、命の触れ合いが行われるのが芸術制作の現場である。だからそこには、命は皆つながり、お互いを高め合っている、感動し合っている、という自他一体の体験がある。言い換えれば、そこには実相が映し出された心象が現れている。それを自分の仕方で表現することで芸術が生まれる。だから芸術表現は自他一体の真理の解説にもなるし、実践でもあるわけです。朗読を終わります。感謝の生活とは、人や物の心象を認める生活であって、芸術表現の練習も宗教的には大きな意味を持っているのです。私たちは自他一体の真理の練習を日々積み重ねることによって本当の和解を実現することができるのです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。